Okay, we're in 1 Samuel, we're going to finish chapter 3 and get into chapter 4. The end, we're starting chapter 4.
はい、今日4章から見ていきます。
So, at the beginning of the book of Samuel, we were introduced to the man named Samuel, whom the book is named after.
このサムエル記の一番最初のところに、この、まあ、書の名前にもなっていますサムエルという人の紹介が出てきました。
And if you remember, his mother was barren.
覚えておられると思いますけれども、彼の母親は、不妊の女でした。
And she made a vow to God that if she were to get pregnant, she would give, if she were to have a child, she would give her, if she were to have a son, she would give him to the Lord.
そして、彼女は神に誓って、もし自分にこの男の子が与えられるのであれば、その子は主に捧げますと誓いました。
And God heard her prayer, and Samuel was born.
そして神がその彼女の祈りを聞かれて、サムエルが誕生します。
And so from a very young age, he began to minister at the tabernacle.
ですから彼はもう小さい時からこの主の宮で使えてきました。
Now in the last chapter we saw how God called Samuel while he was working there in the tabernacle.
先週前回のこの章のところ、3章のところで神が、サムエルを、まあ、彼は宮で使えていましたけれども、そのサムエルを呼びかけるというところを見ました。
And it was the beginning we saw that's when God called his name and he wondered he thought it was Eli. You know, Samuel and then he finds outHe learns that it's God himself that had been calling to him.
実際はそのサムエルに神が呼びかけて、サムエル、サムエルと呼びかけられていましたけれども、それが神が語っておられるんだと気がついたのはエリの方でした。最初エリが、それを分かりました。
And then God gives him a message. And this is it marked the very beginning of his ministry as a prophet.
そしてその時に、初めて神から言葉を彼はサムエルは受けるわけですけれども、実はこれが、まあ、彼の預言者としての働きの一番最初ということになります。
Okay, let's begin in 3 verse 21 and we'll read from there to 4:11.
はい、では、サムエル記第一サムエル記の3章の21節、一番最後の節のところから、4章の11節までお読みします。主は再びシロで現れた。主はシロで主の言葉によってサムエルにご自分を表されたのである。サムエルの言葉が全イスラエルに行き渡った頃、イスラエルはペリシテ人に対する戦いのために出て行き、エベンエゼルのあたりに陣を敷いた。一方ペリシテ人はアフェクに陣を敷いた。ペリシテ人はイスラエルを迎え撃つ陣備えをした。戦いが広がるとイスラエルはペリシテ人に打ち負かされ、約4000人が野の戦場で撃ち殺された。兵が陣営に戻ってきたとき、イスラエルの長老たちは言った。どうして主は今日ペリシテ人の前で我々を撃たれたのだろう。シロから主の契約の箱を我々のところに持ってこよう。そうすればその箱が我々の間に来て、我々を敵の手から救うだろう。兵たちはシロに人を送り、そこからケルビムに座しておられる万軍の主の契約の箱を担いで来させた。そこに神の契約の箱とともにエリの二人の息子ホフニとピネハスがいた。主の契約の箱が陣営に来たとき、全イスラエルは大歓声を上げた。それで地はどよめいた。ペリシテ人はその歓声を聞いて、ヘブル人の陣営のあの大歓声は何だろうと言った。そして主の箱が陣営に来たと知ったとき、ペリシテ人は恐れて神が陣営に来たと言った。そして言った、ああ困ったことだ、今までにこんなことはなかった。ああ困ったことだ、誰がこの力ある神々の手から我々を救い出してくれるだろうか。これは荒野でありとあらゆる災害をもってエジプトを打った神々だ。さあペリシテ人よ、奮い立て、男らしく振る舞え。そうでないとヘブル人がお前たちに仕えたように、お前たちがヘブル人に仕えるようになる。男らしく振る舞って戦え。 こうしてペリシテ人は戦った。イスラエルは打ち負かされ、それぞれ自分たちの天幕に逃げ、非常に大きな打撃となった。イスラエルの歩兵3万人が倒れた。神の箱は奪われ、エリの2人の息子ホフニとピネハスは死んだ。
Now the Philistines lived to the west of Israel along the Mediterranean Sea.
このペリシテ人たちは地中海の沿岸沿いに住んでいました。
And they were kind of constant enemies of Israel.
そして常にこのイスラエルに敵対している人たちでした。
Sometimes they would get stronger and they would dominate Israel. Then sometimes Israel would get stronger and dominate them.
時にはペリシテ人の方が強くてイスラエルの領土を奪ったり、またイスラエル人の方が強くなって彼らの領土を奪ったりという競り合いをしていました
。4,000
でこの時は、イスラエルの方がペリシテ人に戦いを、仕掛けていったわけです。言ったわけですけれども、そこで戦いで負けてしまって約4000人の人が亡くなってしまいました。
And somebody got the idea, well, of carrying the ark into battle.
で、ある人が考えてこの神の契約の箱をこの戦いの場に持ってこようと考えました。
Maybe they were thinking about what happened at Jericho when they first came into the promised land.
もしかしたら彼らはこの最初に約束の地に入るときにエリコの町で起こったことを思い出したのかもしれません。
Remember by Joshua, they were led by Joshua at the time, and then the priests had carried the ark around Jericho, and the walls of the city came crashing down.
覚えているでしょうか。エリコの町を攻めていくときに、まず最初に契約の箱を担いでエリコの周りの城壁をぐるぐると回りました。でその回った後に城壁が崩れて彼らはエリコを、攻めることができました。
And perhaps they thought, well, okay, well, that's what we need. God is going to do that again now.
ですからもしかしたらもう一度私たちは我々はあれをするべきだ と神が、この箱が来れば神が助けてくださるに違いないと考えたのかもしれません。
The difference between that time in Jericho and that this time was thatGod had told them to do. He directed them to do it.
でもそのエリコの時と今回との違いは何かというと、エリコの場合は神がイスラエルの民にこうしなさいと命じられたことを彼らは行ったわけです。
But this time they didn't ask the Lord. They just did what they thought would work.
でも今回は彼らは神に聞いて伺いを立てたわけではなくて、自分たちでこうしたらこうなるだろうと勝手に考えてやったことでした。
You know, it says that in verse 3, they let us bring the ark of the covenant of the Lord here from Shiloh, that it may come among us and save us from the power of the enemy.
3節のところに、シロから主の契約の箱を我々のところに持ってこよう。そうすればその箱が我々の間に来て我々を敵の手から救うだろうと考えました。
The ark was a box. It was made of wood inside, but it was covered by gold. So it was a gold covered box, and it contained the tablets of the Ten Commandments.
この契約の箱というのは、箱ですけれども、金で覆われている箱です。そしてその中には、このモーセに与えられた十戒が入っていました。
And it had a lid on it, a gold lid that was made of pure gold, and it was called the mercy seat.
そしてその箱の上には、蓋があって、でこれは、贖いの座と呼ばれるこのそれもやっぱり金でできている蓋が置かれていました。
Now usually the ark was placed in the very center of the tabernacle in a place called the Holy of Holies.
そして普通はこの契約の箱というのは幕屋の中の至聖所と呼ばれる中に置かれているものです。そしてこの贖いの座、箱の蓋のところの贖いの座と呼ばれるところに神ご自身がその御臨在を表してくださいます。
But you know, basically the ark was just a box.
この箱そのものというのは単なる箱です。 ですから、この契約の箱そのものに何か力があるわけではありません。
It was the presence of God that manifested there that had the power.
この契約の箱のところに神の御臨在が現れてくださる。この神の御臨在がに力があるわけです。
But they made the mistake of thinking, oh, it's this piece of furniture, this ark. There's power in that ark.
でもこの時民は間違えて考えたのは、この箱そのものに力があるに違いないと考えた。
And they kind of looked more toward it than toward God Himself to deliver them.
ですから、この箱そのものを運んでこようと、神に目を留めるのではなくて、その箱に目を留めて、それを運んでこようと考えました。
Notice how they said, let this ark come among us and that it would save us from our enemies.
このその箱が我々のところに来て、そして我々を救い出すに違いないと言っています。
You know, we can make mistakes like that even in our day. We can kind of look toward the things of God and treat them more as if they are where, you know, our deliverance lies or the power lies rather than God Himself.
実は今日でも私たちも同じような間違いをしてしまうことがあると思います。神ご自身を求めるのではなくて、神に関する何かに目を留めてしまう、それに助けを求めてしまうということが、というそういう間違いを犯してしまうことがあると思います。
For example, programs, you know, that have been successful.
例えばですね、教会のプログラム、これがうまくいくことが大事とか、
sometimes just the church, just the organization, it's like the Lord has blessed, and sometimes people begin to sort of think, well, there's something special just about this particular organization. Rather, and it's when you do that to the and take your eyes off God, when you look more at that than God, that's where the mistake is made.
もしくは例えば教会そのものですね。教会というのは単なるこの組織に過ぎませんけれども、何かそこに特別な何かがあると、この教会は特別みたいな特別扱いしてしまうと、私たちの見るべき視点が神からそれてしまって、そのものに目を向けることになってしまいます。それが間違いのもとになるということ。And
I'm talking about good things. You know, God gives us good things. He blesses, He brings things and people into our lives.
もちろんそれらのものは良いものです。神は私たちに良いものを与えてくださって、その教会を祝福してくださったり、いろいろな人々を祝福してもくださいます。
But he doesn't want us to look, he doesn't want anything, any person to take the place other than him. He is our savior.
でも、神が願っておられるのは、私たちが何かその神が与えてくださるものであったり、人であったり、そういうものではなくて、神ご自身を求めてほしい、神の御臨在を求めてほしいと願っておられます。
Because God wants to be the person you look toward for your salvation.
神は皆さんがこの救いを求めるときに求められる対象でありたいと願っております。
Or for anything for your needs. There's this place in your life.That no one can replace. It's meant for God.
どんなものでもそうです。この神だけがそれを、与えることのできる、そういった場所が、あるわけですけれども、そこを他のもので埋めようとしてしまうということは、願っておられません。
Now, is the people of Israel, they didn't really come to God and say, to the Lord, inquire, what do you want?What do you want us to do?
このイスラエルの民はここで、神のもとには行っていません。神に、私たちはどうすればいいでしょうかと伺いを立てるということをしていませんでした。
Well, now, let's, there, the prophecy, if you remember last week, the young Samuel, I should have mentioned at the beginning, but he, that message that God gave to him in chapter 2, verse 34,It comes to pass now.
ちょっと先ほど最初に言っておけばよかったんですけれども、2章のところで、2章の終わりのところで、エリの息子たちに関する予言を、まあ、サムエルが神から声をかけられて聞いたその神の言葉というのは、エリの、家に関することでした。でその息子がどうなるかということを、2章の34節のところにありますけれども、語られていました。これは大祭司エリの、家系の話なんですけれども、神がサムエルに言ったの、語られたのは、エリの息子たちが同じ日に死ぬという予言がなされました。
Okay, let's read on. Let's read from 4:12 through
4:18. はい、では12節から18節をお読みします。一人のベニヤミン人が戦場から走ってきて、その日シロに着いた。衣は裂け、頭には土をかぶっていた。彼が着いた時、エリはちょうど道のそばの椅子に座って見張っていた。神の箱のことを気遣っていたからであった。この男が町に入ってきて報告すると、町中こぞって泣き叫んだ。エリがこの泣き叫ぶ声を聞いて、この騒々しい声は何だと言うと、男は大急ぎでやってきてエリに知らせた。エリは98歳で、その目はこわばり、何も見えなくなっていた。男はエリに言った。私は戦場から来たものです。私は今日戦場から逃げてきました。するとエリは、我が子よ、状況はどうなっているのかと言った。知らせを持ってきた者は答えて言った。イスラエルはペリシテ人の前から逃げ、兵のうちに撃ち殺された者が多く出ました。それに、あなたの二人のご子息、ホフニとピネハスも死に、神の箱は奪われました。彼が神の箱のことを告げたとき、エリはその椅子から門のそばに仰向けに倒れ、首を折って死んだ。年寄りで体が重かったからである。エリは40年間イスラエルを裁いた。
So Eli was upset that the ark had been captured.
神の箱が奪われてしまったと聞いて、まあ、エリは衝撃を受けました。
Because what the ark represented was the presence of God with them.
この神の箱というのは、神がイスラエルと共におられるということを象徴しているものでした。
Ever since God had instructed Moses to build the ark along with the tabernacle had been the very center, it was always set up at the very center of the nation.
神がモーセにこの幕屋の建設について指示を与えられたときに、その後に契約の箱についても指示を与えられますけれども、この契約の箱というのは常にこのイスラエルの民の中心に、この幕屋があって、そこに置かれていました。
です
から民は常にこの自分たちの真ん中に神の御臨在があるというのをいつも見ることができました。
And in fact, they could, you remember when they first came out and they were in the wilderness, they could see, you know, there was the pillar of fire and the pillar of cloud. They could actually see God is here with us.
もちろんこのエジプトから出てきた直後は、彼らはこの火の柱と雲の柱を通して神の御臨在がいつも自分たちと共にあるというのを見て、実際に目で見てきました。
And then, as I mentioned before, he manifests his presence in the Holy of Holies there above the ark.
そしてこの幕屋ができて、契約の箱ができたときに、そのところに神の御臨在が現れるようになります。
And now the ark is gone.
その契約の箱が今もう奪われてなくなってしまいました。
It's like God is gone, in a sense.
まるでですね、もう神がいなくなってしまったというような感じ。
And when Eli hears about it, and he knows when he hears that his sons have died too, and the ark has been captured, he just said he fell over backwards and he ended up dying.
エリは この神の箱が奪われてしまったということ、そしてまた自分の息子たち2人が死んだということも聞いて、もう体が重かったのでそのまま、座っていたところから後ろに倒れてそのまま死んでしまいました。
Okay, let's read verses 19 through 22.
19節から22節をお読みします。彼の嫁、ピネハスの妻は身ごもっていて出産間近であったが、神の箱が奪われて舅と夫が死んだという知らせを聞いたとき、陣痛が起こり身をかがめて子を産んだ。彼女は死にかけていて、彼女の世話をしていた女たちが、恐れることはありません、男の子が生まれましたからと言ったが、彼女は答えもせず気にも留めなかった。彼女は栄光がイスラエルから去ったと言って、その子をイ・カボデと名付けた。これは神の箱が奪われたこと、また舅と夫のことを指したのであった。彼女は言った、栄光はイスラエルから去った、神の箱が奪われたから。
So the child that she gives birth to is named Ichabod, which means the glory of God has departed.
この、ピネハスの妻が産んだ男の子はイカボデという名前が付けられましたけれども、これはイスラエルから栄光が去ったという意味です。
So it's like this is he was like a sign. They're mourning. She's mourning the loss.Of the presence of God.
これはつまり彼女がこの神の御臨在がなくなってしまったことを嘆き悲しんでいることを表しています。
And you can imagine for all those years they had just taken for granted that we are the people of God. God dwells with us.
もう何年もの間彼らは私たちはこのイスラエルの神の民だと言って、神がいつも共におられると、それを当たり前だと考えてきました。
ああ、
神はもういつも我々と一緒にいてくださるからと。
And we saw in what happened, you know, they had been disrespecting the worship of God. Remember how they talked about Eli's sons and just how horrible they were, but God is God, He'll always be there.
エリの息子たちが、していたことを見ても、彼らは、この神を礼拝するということをちょっとかなり軽視していたと考えられます。そして、そんなに気にもしないで、でもいや神はいてくださるからと勝手に思っていました。でも今その箱がなくなってしまいました。
Many people, you know, many people in this world, even that they reject Jesus, and they assume that he'll always be there reaching out to them.
この世の多くの人たちが、実はイエスのことを拒んでいると思います。で、まあ求めればすぐ手に入るだろうと考えている人たちが多いと思います。
And you know, God is loving. He is kind. He constantly reaches out to us.
神は愛の方であり、そして、親切で本当に恵み深いお方ですから、常に人々にこの救いの御手を差し伸べてくださっています。
I think I've told you my testimony many times. Ever since I was a child, I was always given opportunity.And I'm amazed at how patient God was to me, always reaching out again and again.
何度も私自身の証を話していますけれども、私も小さい頃から何度も何度も神は私に御手を伸ばしてくださっていた。そして本当に忍耐深く待っていてくださったということを思います。
Until, you know, You know, it's like his love overcame. It's like, yes, and I'm so glad he was patient.
私がやっとこの神の愛にも本当に圧倒されて、それに応答できるようになる時まで、忍耐深く何度も何度も機会を与えてくださっていました。
But there's this sober reality that for many people, you know, there's going to come a day when the life is over.And there's no more. The opportunity to receive him is is no longer.
でも実はそこにはこの深刻な現実というものがあります。やがてこの命は尽きますし、いつまでもこの機会があるということではないということです。やがてその神から提供されているこの救いの機会というのが失われてしまう時というのが来ます。
Because Jesus is the glory of God.
イエスご自身が神の栄光です。
Manifested it, he came to earth and he came to us and it's wonderful, but I think, oh, that would be so tragic, so sad if a person found that they no longer, you know, because our lives end and when we don't know the day or the hour.
この神のご栄光そのものを表すためにイエスが肉となってこの地上に来てくださいました。神イエスご自身が本当に神の栄光そのものの方ですけれども、その方を拒み続けて、やがて私たちの命というのはこの地上での命は限界がありますし、その機会が失われてしまう時が来るというのは、これはもう本当にこの拒み続けて失われてしまったというのはもう本当に悲劇だと思います。
All right, let's read on. Let's go into chapter 5. Let's read 1 through 5.
では5章に入って1節から5節をお読みします。ペリシテ人は神の箱を奪ってエベンエゼルからアシュドデまで運んできた。それからペリシテ人は神の箱を取りダゴンの神殿に運んできてダゴンの傍らに置いた。アシュドデの人たちが翌日朝早く起きてみると、なんとダゴンは主の箱の前に地にうつ伏せになって倒れていた。そこで彼らはダゴンを取り元の場所に戻した。次の日朝早く彼らが起きてみると、やはりダゴンは主の箱の前に地にうつ伏せになって倒れていた。ダゴンの頭と両手は切り離されて敷居のところにあり、胴体だけがそこに残っていた。それで今日に至るまでダゴンの祭司たちやダゴンの神殿に入る者は皆アシュドデにあるダゴンの敷居を踏まない。
Actually, this is kind of humorous, this, you know, this story.
ちょっとここは面白い話かなと思います。
Dagon was one of the Philistine gods.
このダゴンというのはペリシテ人の神々の一つです。
He had a fish body and then hands, like human hands.
魚の体に人間の手がついていました。
Kind of like a big mermaid or something.
ちょっと大きな人魚みたいな感じですね。
But they, and so when they captured the ark, they thought, well, we're going to put him in Dagon's temple, you know, like as if, you know, he conquered the god of Israel or something.
彼らペリシテ人がこの神の契約の箱を奪ってきたときに、これを彼らの神々の一つダゴンの神殿に置くことを考えました。彼らの神がこのイスラエルの神に打ち勝った。
But they had a problem because Dagon kept falling down.
でもそこで問題が起きました。ダゴンが何度も何度も倒れてしまいます。
Prop him up and then Dagon it. Then but it's a sad, you know, it's a sad thing when your God keeps falling down and you have to prop him up.
これは残念なことだなと思いますけれども、神が倒れてしまってそれを毎回毎回起き上がらせなければいけないっていうのは悲しいことですね。
But God is kind of demonstrating here he's greater than Dagon.
でもそれによってこのイスラエルの神の方がこのダゴンの神よりもはるかに力があるということが現れている。
Now you would have thought that they would have observed this and they would have said, you know, this is just a piece of rock.
こういったことが起こると、この人たちもいい加減、あ、これは単なる石でできた像だからというふうに気がつくんじゃないかと考えるかもしれません。
You know, I don't think this has any power to save us.
こんなものにそんな我々を救う力なんかないと誰かしら気がついても良さそうだと思います。
But that wasn't their reaction.
でもそうではありませんでした。
In fact, they started to revere the threshold. They started to makemore superstition because You know, they because the head of their god had rolled against it, so that, well, the threshold now is,
むしろですね、このダゴンの頭が転がっていたので、もうその敷居のところは、そこをまたが踏まないように、かえってそれをまたさらに敬うようなことをしていました。新たなこの宗教の慣習を作り出したわけですね。
And it's amazing. People believed what they were told.
人々はなんか自分たちがこう言われてきたこと、言い伝えられてきたことを、まあ、信じます。
You know, it's amazing. Oh, I'm sorry. Okay. It's amazing how people are going to follow. People will follow superstitious beliefs without questioning. Who said that? Why should I believe that?
人々はですね、この宗教的なこととか、また迷信とかですね、こういうものを、まあ、何の疑いもなく信じているというのは本当にちょっと不思議だなと思います。誰がこんなことを言ったんですかとか、なぜこんなことを自分は信じなきゃいけないのかと、そういった疑いを持たずに盲目的に信じている人たちが多いです。
Who I mean, who, why should I believe that this charm here is going to help me pass a test? Like, why should I believe that? Who said?
なんで私がこんなお守りを持ってればこの試験に受かるっていうことを信じなきゃいけないんだ。誰がそんなことを言ったのか。
Why should I believe if I go to that shrine I'm going to get pregnant? I mean, who said that? What's the basis for that?
なんでこの神社に行ったら、ここで拝んだら自分は子を授かることができるっていうことを、こんなことを信じなきゃいけないんだ。一体誰がそんなことを言い出したのかと。
I mean, who said it? Who was the first person to say? You imagine people know that, but it's like, you see, but people don't think like that. People tend to okay, they just believe, they just without questioning.
誰が最初に言い出したのかと。もう人々はそういうことを考えもせずに、ただそういった慣習だとか言い伝えだとか、そういったことに何の疑いもなく信じています。でも私たちの信仰というのはそういうものではありません。神は私たちに何か盲目的にこの宗教的な習慣を行うことをさせようとしておられるわけではありません。
He says in Isaiah the prophecy says, "Come, let us reason together."
イザヤ書にもありますけれども、神はさあ来たれ論じ合おうとおっしゃいます。
And he gives us so many reasons. The scripture is just full of very logical reasons, and the Lord, it's full of the truth of God.
そして、本当に神は私たちにもう神を信じるに十分なこの証拠というか理由を与えてくださっています。この聖書の中に本当に神の真理というものが詰まっています。
And God sent his son Jesus to earth to prove that he was the truth of God. I am the way, the truth.
そしてさらに神は、このイエスを送ってくださって、その真理を、確かなものとしてくださいました。イエスご自身がもう真理です。私は真理であり道でありとおっしゃいました。
And people wonder, well, why should we believe? They even challenge Jesus. Why should we believe you? What sign? He says, I'm going to rise from the dead.
それでも人々はイエスに対してもチャレンジして、なぜ私たちがあなたを信じなきゃいけないのかと歯向かうわけですけれども、でも主は、私は3日目によみがえるということをおっしゃいました。
And we have the proof Jesus has risen from the dead.
そして確かにイエスは、死からよみがえられました。
So God is reason, God will, he gives us much reason to believe in him.
ですから神は、このイエスを信じるに十分なこの理由というものを、確信を私たちに与えてくださっています。
And he's a living God. He speaks to us right now.
そしてこの方は生ける神であって、今も私たちに語ってくださいます。
Okay, let's move on 6 through 12.
はい、では6節から12節をお読みします。 主の手はアシュドデの人たちの上に重くのしかかり、アシュドデとその地域の人たちを種物で売って脅かした。アシュドデの人たちはこの有様を見ていった。イスラエルの神の箱は我々のもとにとどまってはならない。その手は我々と我々の神ダゴンの上に厳しいものであるから。それで彼らは人を使わしてペリシテ人の領主を全員そこに集め、イスラエルの神の箱をどうしたらよいでしょうかと言った。領主たちはイスラエルの神の箱はガテに移るようにせよと言った。そこで彼らはイスラエルの神の箱を移した。それがガテに移された後、主の手はこの町に下り、非常に大きな恐慌を引き起こし、この町の人々を上の者も下の者も皆打ったので、彼らに種物ができた。ガテの人たちは神の箱をエクロンに送った。神の箱がエクロンにやってきたとき、エクロンの人たちは大声で叫んでいった。私と私の民を殺すためにイスラエルの神の箱をこっちに回してきたのだ。それで彼らは人を使わしてペリシテ人の領主を全員集め、イスラエルの神の箱を送って元の場所に戻っていただきましょう。町中に死の恐怖があったのである。神の手はそこに非常に重くのしかかっていた。死ななかった者は種物で打たれ、助けを求める町の叫び声は天にまで上った。
So we see here that God can take care of himself.
ここで分かりますように、神はご自身のことをご自身でケアすることができます。
You know, there may be times we feel like, well, I've got to defend God.
時に私たちは、私が神を守らなければと思ってしまうことがあると思います。
You know, we may even feel, if I don't come, if I don't, you know, rescue God, what, you know, what's gonna, but God can defend himself.
もし私が助けなかったら、この神はどうなってしまうのかと。でも、神ご自身がご自分のことを、守ることがおできになります。
You know, there's sometimes it can be kind of intimidating living in a world where many people don't believe in God.
この世で生きていくというのは、時には非常に驚異的なことがあると思います。多くの人たちが神をまだ信じていませんから。
And it might seem like, you know, oh no, you know, God, I guess it's like the faith can't exist because of this, but God is able to defend himself.
そして時には、ああ、もうこの信仰が本当にこの世からなくなってしまうのではないかと、いろいろと心配が出てくるかもしれませんけれども、でも神は、神ご自身でご自分のことを、守ることがおできになります。
It wasn't long ago we studied Acts, and I love the story of how God revealed himself to the Apostle Paul.
少し前に私たちは使徒の働きを学びましたけれども、その中で、神ご自身がこの使徒パウロに対して、働かれて、神ご自身を守られた話
があります。He was throwing Christians in jail, even having them killed, and he was persecuting the church, and a person could have thought, oh no, you know, how is a faith going to survive?
パウロは、もともとこのクリスチャンを迫害していました。もう迫害して教会を迫害し、そしてクリスチャンを殺し、本当にその迫害の力がどんどん強くなっていて、当時のクリスチャンたちはこのままだと本当にこの私たちの信仰が危ないというところまで来ていました。でも神がパウロにされたことというのは、もう本当に一瞬にしてパウロを、作り変えられて、そして、この福音を述べ伝えていくのに本当に重要な、役割を担う人物にこう変えられました。
And it wasn't that long ago we were in the book of Daniel. Remember King Nebuchadnezzar, the most powerful king in all of the earth.
またダニエル書も学びましたけれども、その中で神がバビロンの王であるネブカドネザル王に働かれて、彼を減り下される 話がありました。
And remember, he set up an image and he commanded everybody to bow down and worship.
この王がある時、自分の像を作って、そして、民にこの自分の像に拝ませるということを強要しようとしました。
But we saw at the end of his life, Nebuchadnezzar ends up saying in like Daniel 4, he says, 434, for he declares about God, his dominion is an everlasting dominion, and his kingdom is from generation to generation. He ends up praising God.
でもそのネブカダネザル王が、いろいろなことがあって、最終的に、ダニエル書4章の34節にありますけれども、神を認め、そしてこう言いました。その主権は永遠の主権、その国は世々限りなく続く。
And so it's like nothing is too hard for the Lord.
ですから主にとって本当に大変ということは一切ありません。
And so we don't have to defend him. He just wants us to love him, to serve him. He'll take care of himself.
ですから私たちは神のために何か弁護する必要はありません。ただ神を愛し、そして神に仕えていくというだけです。
All right, let's go back to the story, chapter 6, verses 1 through 12.
はい、では6章に入って1節から12節をお読みします。主の箱は7ヶ月間ペリシテ人の地にあった。ペリシテ人は祭司たちと占い師たちを呼び寄せていった。主の箱をどうしたらよいでしょうか。どのようにしてそれを元の場所に送り返せるか教えてください。彼らは答えた。イスラエルの神の箱を送り返すのなら何もつけないで送り返してはなりません。神に対して償いをしなければなりません。そうすればあなた方は癒されるでしょう。またなぜ神の手があなた方から去らないかがわかるでしょう。人々は言った。私たちが送るべき償いのものは何ですか。彼らは言った。ペリシテ人の領主の数に合わせて5つの金の種物、つまり5つの金のネズミです。彼ら全員、つまりあなた方の領主たちに同じ災いが下ったのですから。あなた方の種物の像、つまりこの地を破滅させようとしているネズミの像を作り、それらをイスラエルの神に貢ぎとして捧げなさい。もしかしたら神はあなた方とあなた方の神々、そしてあなた方の地の上にのしかかっているその手を軽くされるかもしれません。なぜあなた方はエジプト人とファラオが心を固くしたように心を固くするのですか。神が彼らに対して力を働かせたときに、彼らはイスラエルを去らせ、イスラエルは出て行ったではありませんか。今一台の新しい車を用意し、くびきをつけたことのない乳を飲ませている雌牛を2頭取り、雌牛を車につなぎ、その子牛は引き離して小屋に戻しなさい。また主の箱を取って車に乗せなさい。贖いとして返す金の品物を蔵袋に入れてそのそばに置きなさい。そしてそれが行くがままに去らせなければなりません。注意して見ていなさい。その箱がその国境への道をベテシェムシに登っていくなら、私たちにこの大きな災いを起こしたのはあの神です。もし行かないなら、神の手が私たちを打ったのではなく、私たちに偶然起こったことだと分かります。人々はそのようにした。人々はそのようにした。彼らは乳を飲ませている雌牛を2頭取り、それを車につないだ。子牛は小屋に閉じ込めた。そして主の箱を車に乗せ、また金のネズミ、すなわち種物の像を入れた蔵袋を乗せた。雌牛はベテシメシへの道、一本の王城をまっすぐに進んだ。泣きながら進み続け、右にも左にもそれなかった。ペリシテ人の領主たちは、ベテシメシの国境までその後についていった。
All right. The Philistines, they knew what God had done to the Egyptians, over 400 years earlier.
ペリシテ人の人たちは、約400年以上前に神がイスラエルの民をエジプトから導き出されたということを知っていました。
Remember how God had spoken to Pharaoh during the time of the plagues, and he said in Exodus 9:16, "But indeed, for this purpose I have raised you up, that I may show my power in you, and that my name will be declared in all the earth."
神がファラオに対してこのように言われました。出エジプト記の9章の16節。しかし、このことのために私はあなたを立てておいた。私の力をあなたに示すため、そうして私の名を全地に知らしめるためである。
So this, what happened there was made known throughout the world.
ですから、ここで起こった出来事というのが全世界がそれを知るようになるためでした。
Now, with these cows, the natural thing, the way they separated the cows from the mothers, the natural thing would be for these cows to go home.
ここで、まあ、牛が運んでいくわけですけれども、この雌牛というのは、母親から引き離されますから、自然であれば、この自然に放てば、メウスたちは家に戻っていくと思います。
In order to be with their calves.
その母牛がいるところに、まあ、戻っていくということです。
But if the cows were to go toward Israel, that would be unnatural.
でもその牛たちがイスラエルの方角に向かって進んでいくならば、これは、超自然的なこと。ちょっと自然とは違います。
And that's like something, it's a sign, something is happening here. This is unusual.
それは普通の出来事ではないので、何かがそこに働いているということがわかります。
You know, if they would have just, the cows would have turned and gone back to where their calves were, they would have, you know, would have been like, that's just normal.
牛たちが本当に途中でこう、U ターンしてですね、自分たちが元いたその牛小屋の牛小屋の方に戻っていくならば、それは自然なことだと思いますけれども。
They started to go toward Beth Shemesh, which was in the territory of Israel, just across the border from where the Philistines were into Israel.
でもその牛たちはベテシェメシの方に向かっていきました。このベテシェメシというのは、イスラエルの、まあ、一番近い町になります。
Okay, let's read verses 13 through 7-2. That's as far as we're going to get, but...
はい、では、13節から、7章の2節まで今日は見ていきたいと思いますので、そこまでお読みします。ベテシェメシの人たちは谷間で小麦の刈り入れをしていたが、目を上げると神の箱が見えた。彼らはそれを見て喜んだ。車はベテシェメシ人ヨシアの畑に来て、そこに留まった。そこには大きな石があった。人々は車の木を割り、目牛を全焼の捧げ物として主に捧げた。レビ人たちは主の箱とそばにあった金の品物の入っている蔵袋を下ろし、その大きな石の上に置いた。その日、ベテシェメシの人たちは全焼の捧げ物を捧げ、生贄を主に捧げた。ペリシテ人の5人の領主はこれを見て、その日エクロンに帰った。ペリシテ人が償いとして主に返した金の種物は、アシュデデのために一つ、ガザのために一つ、アシュケロンのために一つ、ガテのために一つ、エクロンのために一つであった。すなわち、金のネズミは五人の領主に属するペリシテ人の町の総数によっていた。それは砦の町と城壁のない村の両方を含んでいる。彼らが主の箱を置いたアベルの大きな台は、今日までベテシェメシ人ヨシアの畑にある。主はベテシェメシ人の人たちを撃たれた。主の箱の中を見たからである。主は民のうち70人を、すなわち1000人に5人を撃たれた。主が民を激しく撃たれたので、民は喪に服した。ベテシェメシの人たちは言った。誰がこの聖なる神主の前に立つことができるだろう。私たちのところから誰のところに登っていくのだろうか。彼らはキルヤテエアリムの住民に使者を使わしていった。ペリシテ人が主の箱を返してよこしました。下ってきて、あなた方のところに運び上げてください。キルヤテエアリムの人々は来て、主の箱を運び上げ、丘の上のアビナダムの家に運んだ。そして主の箱を守るために彼の息子エルアザルを聖別した。
So the men of Beth Shemesh died when they looked into the ark.
ベテシェメシの人たちは、この契約の箱の中身を見てしまったので死んでしまいました。
God had given special instructions concerning the ark.
神はこの契約の箱に関して特別な指示を与えておられました。
If we look back to when it was created,The only people who were to allowed to touch the ark were the priests of the family of Aaron.
これが作られた時にその指示の中に一緒に神からの指示がありますけれども、この契約の箱に触れることができるのは唯一アロンの家系の大祭司だけでした。
You know, God was teaching them about His holiness at the There's a need for a priesthood, a go-between.
神はこの民にこの神の清さというものを教えるために、神と民との間にこの仲介役を立ててそれを教えられました。
But when the men of Beth Shemesh experienced this, they thought, who is able to stand before this holy Lord God?
でもこのベテシェメシの人たちはこうした事件が起こってしまったので。誰がこの聖なる神の前に立つことができるだろうかと。
Really、
これは実は良い問いかけだと思います。
You know, when we read these chapters, these stories, about the ark and people dying to come to contact, it seems kind of scary.
この章の出来事、ここで起こったことですね。神の箱の中を見てしまって、そして民が殺されてしまう神によって殺されてしまうという出来事これを読みますとちょっと恐ろしいなと思うかもしれません。
If you put yourself in their place, it's on the one hand, they need God's help and deliverance.
この神の箱を置くということ一方では彼らにとってはこの神の助け神の救いというものを必要としていました。
They wanted the presence of God.
ですから神の臨在を求めていました。
Remember, the presence had left Ichabod, but now they wanted, you know, they needed God.
神の御臨在がこの箱が奪われた時にいなくなってしまいましたから、彼らにとってはそれを取り戻す必要がありました。
But on the other hand, the ark was dangerous.
でも一方でこの
dangerous to be around.
契約の箱というのはその周りにいるということが非常に危険を伴うものでした。
Now, when they say holy, holy means God is pure, He stands apart.
この聖なる神、聖ということ、清いということ、これはもう本当に神が純粋であって、もう他のものから性別されている、分けられている存在であるということです。
I mean, there is nothing.Impure about him at all. He's perfectly pure.
この神のうちには一切、この清くないもの、汚れたものというものは一切ありません。
And what we learn is nothing impure can stand in his presence.
そしてこの汚れたものは決して神のこの聖なる神の御臨在の中に立つことはできません。
Well, that's a problem.Because we people, humans, we're unholy.
でもそれは問題です。私たち人間というのはみんな清くない、汚れているものだからです。
You know, we're not able to stand in His presence on our own.
ですから私たち自身ではこの、聖なる神の前に、御臨在の前に立つことはできません。
But we need God.
でも私たちには神が必要です。
We need His presence. We need His very life. He's like life to us. We need Him. But we can't stand in His presence. What are we going to do?
神の御臨在が必要です。私たちの人生には神の助け、神が必要です。でも、この清い神の前に汚れている私たちはこのままでは立つことができません。どうしたらいいでしょうか?
We would be forever alienated from Him except...If it were not for Jesus Christ.
もしイエス・キリストという方がおられなければ私たちはもう永遠に神から阻害されて生きることになります。
Jesus came down and he's become a bridge between us and the holy God.
イエスが天から来てくださって、そして、聖なる神と、そして、清くない汚れている私たち人間との間の架け橋として立ってくださいました。
And not only that, it's even better than that, because the scriptures tell us that we children of God, those born again, are being made holy. We have been made holy.
そしてそれだけではなくて、実はイエスを通して私たちをも清いものにしてくださいます。
And we are now able to have this close relationship with a holy God.
ですから私たちは今やこの聖なる神と、神のそばに近づくことができる、その、権利が与えられました。
We have access to God.
神のもとに行くことができるようになりました。
We don't have to be afraid. We don't have to shrink back.
私たちはそれを恐れる必要はありません。そこから逃げていく必要はありません。
And it's not because God changed.
それは神が変わってくださったからではありません。
It's because of what Jesus has done.
イエスが私たちのために行ってくださったことのゆえです。
You know, Romans 8:15, again, we were just there, the previous book.
このサムエル記の前に学んでいたローマ書の、ローマ人への手紙の8章の15節にこのようにあります。
It says, For you did not receive the spirit of bondage again to fear, you know, to be afraid, but you received the spirit of adoption by whom we cry out, Abba, Father, Papa.
ローマ人への手紙の8章の15節、あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と呼び叫びます。パパと呼べるということです、ね。これはもう本当に驚くべきことです。
And then Hebrews, one more scripture. I'm almost done. Hebrews 4:16.
そしてもう一箇所、ヘブル人への手紙の4章16節にこうあります。
Let us therefore come boldly to the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need.
ヘブル人への手紙4章16節。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。
I love that boldly. Don't worry. Don't. Oh, I hope it's okay. It's, you know, the Lord's His throne. Come on in. Come close to me.
ここに大胆にとあります。もう行ってもいいのかなとビクビクしながら近づくのではなくて、もう私の元に来なさいと大きく見てを広げて招いてくださっています。
And so as we study these Old Testament, we look at it. Just gives us an appreciation.For what Jesus has done.
ですからこうしてこの旧約聖書を学んでいくと、本当にイエスが私たちのためにしてくださったことがどんなに素晴らしいことか、どんなに感謝なことかということが分かってき、学べます。
The holiness of God is nothing, it's not something we should ever take lightly.
この神の清さというものに関して、私たちは決して軽く考えるべきではありません。
Because if a person approaches God without Jesus,Without the blood of Jesus, without what Jesus has done, they would end up just like the men of Beth Shemesh.
人がもしイエス以外、イエスを信じないでそれ以外の方法で神に近づこうとするならば、それは、このベテシメシの人々のように結果的になってしまうということです。
But because of Jesus, it's just so different. We Papa, Daddy.You know, that's the relationship we have now.
でも私たちにはイエス様がいますので、そのおかげでこの天の父のこと、父なる神様のことをパパとお父さん、お父ちゃんと呼ぶことができます。
All right, let's pray.
お祈りします。
Father, we do thank you so much for this great gift that we have of being your children.
天のお父さん、こうしてこの素晴らしい 真理をありがとうございます。私たちがあなたの子とされたというこの真理をありがとうございます。
And just what great, it's just amazing that we are your children, and we just want to thank you for that, Lord.
私たちがあなたの子であるということ、これは本当に驚くべき素晴らしいことです。ただただ感謝します。
And I just pray that each one of us, we would take advantage of this, that we would approach your throne of grace boldly.
そしてどうかここにいる私の兄弟姉妹たちが本当にこれを受けて大胆にあなたの恵みの御座に近づくことができますように。
Because of the confidence we have in Jesus Christ.
なぜならば私たちはイエス・キリストを通してその確信をいただいているからです。そして主が私たちに救いを提供してくださったことを確信しているからです。
It's in Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。
Okay, well, let's finish up with a praise.